はい、まあね、普段ちょっとした油断というか、怪我することってあると思うんですけど、まあ昨日ですね、仕事中に、まあ、スーパーの惣菜コーナーで働いてますので、まあ大きい冷蔵庫というか、あるわけなんですね。まあその冷蔵庫のドア、開けて入ろうとした瞬間に、そのドアの取っ手に右手を引っ掛けたまま移動しようとして、バキッと。バキッっていう表現がどうかわかんないんですけど、まあそれで手がね、痛くてね、右手の薬指、小指あたりが、まあ昨日本当に折れてんじゃねえかっていうくらい、でも曲がるしそうでもねえかなと思ったんですけど、ようやく治ってきました。まだ違和感はありますけど、明日ね、忙しくて、朝5時半出勤で仕事なんですけど、まあ痛みが残ってなくてよかったなと。この痛みが残ってたら仕事どころじゃなかったなと。そして周りにめっちゃ反感買うんだろうな、なんて思ってます。本当に良かったなと思います。というわけで、今週もやっていこうと思います。この番組は、小学生は最高だぜ！岩手レシカバレーズ IRC がお送りします。はい。というわけで、ラジオ徒歩人の第363回、お送りするのは柏木夏目です。というわけで、9月に入りまして、気温も下がってますね。ちょっと天気が不安定な日が続いていると。まあ、あれですよ、愛知県、名古屋、だいぶすごい雨、テレビで見たりとかね、ツイッターで写真見たりしましたけど、本当に大丈夫だったのかなと。まあ、なぜか愛知の知り合いが多いっていう、僕ですので、本当に、大丈夫だったかなと思いますが、岩手の方でもね、今回多少降りましたけど、まあ、そこまでではなかったかな。ただ深夜、だいぶ降っててね、外を見てたりしましたが、稲光。まあ、雷落ちるとね、何が怖いってパソコンなんですけれども、万が一近くに落ちた場合にね、パソコンの方に影響が出る可能性があるので、それは怖いんです。まあ、本当不安定な天気続いてて、まあ、竜巻なんかも起きてますしね。まあ、自然災害どうしようっていうところではあるんですが、何かあった時のことを考えてね、行動、何準備なりしていった方がいいのかな、なんてことを思いますが、まあ、そんな話はさておきまして、まあ、前回、話せば、話そうと思えば話せた話ですけれども、仙台、行ってきた話ということで、ゆずのライブ、ツアーゴーランドを見にですね、仙台の方に行ってまいりました。同日と、一泊二日、ホテルに泊まって行ってきたわけなんですけどね。まぁ、ちょっと今口の中にね、ポテチの残骸があって、非常に喋りにくい。ダイエットなんて知るもんかっていう状況なわけなんですが、まぁ、それは、まぁ、後々話すことがあれば話しますけれども。仙台行ってきまして、まぁ、先週も言いましたけども、何があったっていうわけでもないんですが、まぁ、どんな感じだったかっていう旅、ちょっとした小旅行、プチ旅行の話なんかをさせていただくわけですが、まあ一週間経ってるんでね、忘れてることも多々あるとは思うんですが、まあ一日目、雨降っててさ、盛岡で。で、原付で行きたかったんだけど、帰り考えるとね、まあ、原付も行けねえなーっていうことで、普段なら、もうほんとパラパラだったんで、普段なら原付で行くんですけれども、まあこれからね、仙台行ってライブ行くっていう中、服がちょっとでも濡れてるのって嫌じゃん。仕方ねえからバスで行くかということでバスに乗りましてですね、駅に行って、10時半過ぎかなの新幹線に乗って仙台に行くわけですけれども、まあ前にもね、仙台行った時にも話したと思うんですが、僕の家から盛岡駅までバスで行く時間と、盛岡駅から仙台駅まで新幹線で行く時間、まあ家から駅に行く時間の方が長いっていうね。なので盛岡から仙台行くって言っても、さほど旅行気分も何もない。もう新幹線の中でもなんか本読んだりとか暇つぶしを用意することもなくすぐ着いちゃうよっていうところなんですが、まあそんな感じで11時半過ぎに着きましてですね、まあそこで、今回の旅の同行者ですね、まあ小中の同級生であります、僕の唯一の女友達、でありますが、まあ合流しまして、で、すぐ牛タン食いに行ったね、うん、牛タン食べまして、まあ仙台行って前の日にね、何か美味しいものを何食べたいって聞かれたんで、仙台で牛タン以外で何か名物あんのかと聞いたら牛タンしかねえよって言われたんで、じゃあ牛タンでっていう話をしましてですね。牛タンを食べに行ったわけなんですけども、僕は牛タン食べまして、で、前回ライブ行った時に、まあ、仙台駅から電車一回乗り換えて、リフの駅まで行って、リフの駅からバスで、会場のグランディ、今は、水ハウススーパーアリーナみたいな名前ですけれども、まあ、いわゆるグランディ21っていうところに行くんですが、まあその、 駅に着いてからバスで行くのにすごい時間がかかりまして、まあライブ開始直前っていうかもうほぼ始まったくらいの時に着いたんですね。なので今回ちょっと余裕を持っていこうっていう話をしてたんですけれども、にしても僕が仙台に着くのが早すぎたせいでですね、何もすることねえぞと。で、なんかさ、雨降ってる、蒸し暑いみたいな話聞いてたんだけど、着いた瞬間蒸し暑いな。でも曇ってるで、雨降ってないし大丈夫だなと思って、牛タン食って外に出たんですよ。そしたらですね、雲がなくなってカンカン照り、とんでもない暑さが出てまして、そこまでさ、もうだいぶ暑さも引いてきて、夏も終わったなーくらいの感じだったのに、もう歩いてるっていうか立ってるだけで汗出てくるような暑さになりましてですね、もうこれはちょっとダメだと。外歩くのもやってらんねえってことで、喫茶店に入って時間を潰そうってことになったんですが、まあその喫茶店で、まあ今回の仙台、まあ、ゆずのライブは例外として、それ以外で一番テンションの上がった瞬間ですよね。店員さん、まあ女の方だったんですけども、名前、ネームプレートが大空寺だったんですね。これを分かってくれる人が果たして何人いるのか分からないですけども、まあ、君が望む永遠っていうゲームとかアニメ、まあ僕ら IRC メンバー、まあナビキュー除きですけれども、がエラハマりした、ゲームがあるわけなんですけども、そのファミレス、スカイテンプル の、にいるですね、まあ、ツンデレの語源となったキャラとでも言うべき、の名前が大空寺鮎っていう名前なんですけども、猫のうんこ踏めっていう名言を残したね、大空寺鮎さん、鮎様がいるわけなんですが、まあ、まさか喫茶店で大空寺っていう名字の、実際にいるんだっていうような名字の店員を見つけたことにびっくりしまして、実はその、喫茶店入った時に、まあ、注文頼むわ、つって、その友達にね、注文を任せてたんですけれども、で、注文を受け取って、僕が、こう、荷物を受け取ろうかな、って時に、パッと店員さんの名札を見て、大空寺、えっていうなったんですけども、まあ、実はその女友達もですね、君が望めやったもんで ちょっと、俺がね、ちょっと今見た、ネームプレート、大空寺って言ったら、ちょ、私も見た。マジやばいんだけど 女の子としてどうかと思う。8禁系ですからね ねえ、それを見てですね、二人でそこでテンションが一回上がるっていう経験をしまして。まあ、そこからですね、まあ、だいたい12時半くらいに、喫茶店入ったわけなんですが、2時間ですね。喫茶店で時間潰すっていう。まあ、近況報告、久しぶりに会ったもんですから、近況報告などをしつつですね、いろんな話、最近盛岡こうだよとか、最近あんなやつに会ったよとか、いう話をしつつですね、2時間。そんな早く仙台早く行くことなかったななんて思いつつ、で、行きまして、で、そこから電車乗って仙台行くわけなんですが、まあ、その電車の中で、まあ、再びの出会いですね、大空寺さんに続く出会いがあったわけなんですけれども、まあ、電車、仙台駅から、まあ、岩切高で乗り継いで利府なのかな、の電車の中、岩切まで行く電車の中、まあ、2駅くらいなんですけども、に、まあ、発車するまで待ってたんですが、で、発車してから、友達と急にね、言われて、ちょっとあの女の子可愛くねって言われて、いや、それ、俺も前から思ってたこと。非常に可愛らしい女の子がいて、まあ、今流行りのところで言うなら、まあ、アマちゃんですよね、能年玲奈さんみたいな感じの清楚さと素朴さを合わせ持った感じのですね、非常に可愛らしい。化粧っ気もあんまりないのよ。年の頃ならね、多分高校生か行って大学生、くらいの子なんだけど、ものすごい可愛いの。で、持ってるカバンとかがユズのグッズだから、あ、この子ユズファンなんだと。まあ、そこでも評価プラスじゃないですか。で、そんな中、僕の中での一番の評価プラスがね、その、二人でいたんですけども、その女の子。同行者、ライブに行く同行者ですよ。お父さんっていう。この素晴らしさがね、皆さんに伝わるかっていうところなんですけども、なんかね、彼氏とかじゃなく、女友達とかじゃなく、お母さんでもなく、お父さんとゆずのライブに行くって。このなんていうの？素朴さ？ 純粋さがね、非常にたまらないという話を友達としてまして。電車の中ずっとその話 で、乗り継いで、今度岩切からリーフに向かうわけなんですけども、ホームを移動するんですね。その間にその女の子見失っちゃいまして、なんとかして探せと 絶対乗ってるはずだから、絶対探せよって二人で言ってたんですけども、残念ながら見つけられず、その、たった二駅分の、 の時間しか一緒に過ごせなかった。一緒にも過ごしてないんですね。同じ空間には入れなかったんですよ。まあ、本当に可愛い子がいたもんだと、いうことを思いましてんで、まあ、グランディの方に到着するわけなんですよ。今回まあ、ちょっと早いって言ってもそんなにね、多分、よくよく考えれば前回と時間は変わらないはずなんですが、ライブ時間にも余裕でつきまして、1時間前くらいかな。会演が5時で会場が4時だったんですけども、まあ会場ちょっと前くらいに着きまして、まあそこから、グッズなんかを買いつつ、で、まあ近くに体育館があるんですけどね、そちらのトイレを借りつつですね、まあ当然のごとく女子の方が時間がかかるわけで 待ちつつ、で、ライブ会場入ってライブ開始と。まあそのライブに関しても、本当に楽しいライブ。なんでしょうね。前も言った気がするけど、今回は特にミュージカルを見てるような感じ、っていうのがありますかですね。まあ、今回、ゴーランド、ランドっていうアルバム、が元になった。元というか、ランドっていうアルバムを引っ提げてのライブツアーだったわけなんですよ。まあ、曲を聞いたことある人とか、ジャケットを見たことがある人なんかわかるかもしれませんが、まあ、遊園地とかサーカスっていう感じでですね。まあ、ライブ前から会場内では、ピエロ、だったりがこう出てきてですね。まあパフォーマンスをしてたりとかもするという感じで、実際ステージが始まっても、そういったキャラクターたちが、ステージに出てきましてですね。本当に物語、世界観がはっきりしている。アルバムの時からそう思いましたけど、を見せてくれまして、今回僕ら22列目って比較的前の方、で見れたんですけれども、今回のライブはもしかしたらね、後ろから俯瞰で見た方も楽しめるライブだったんじゃないかな。どうしても近いとさ、ステージ全体を見るっていうことはなかなか難しくなる。ステージ全体を見てても面白いライブだったんじゃないかなと思いますし、まあネタバレになるので、もしね、これでゆず、のライブを見に行く人がいたら、申し訳ないけど、ネタバレはしませんけれども、まあ今回のランドっていうアルバムの曲はもちろんですね、まあ懐かしい曲たち、あの曲だったり、あの曲だったり、そしてはたまたあの曲だったり、まさかそれをやるかと。いうような曲があったりしてですね、非常にテンションが上がって。で、今回ね、まあ、アルバムの中に入ってる、ラブ&ピーチ、お台場冒険王かな、去年か一昨年の曲だったりとか、まあ、色とりどりですよね。その辺、ダンスがあるんですけども、僕、前日になんとか1回か2回 YouTube を見まして、ギリギリでダンスを覚えていきましたので、ダンスも踊りつつ 非常に楽しいライブを、過ごして、きましたね。で、女の子は、一緒に行った友達は泣いてましたし、非常に良かったねっていうところで、楽しかった。2時間半から3時間くらいのライブで、で、最後の最後、仙台公演ってことがあったんですが、まあ、これは行ってもいいかな。友旅立ちの時っていう今度、発売される CD があるんですけれども、まあ、N コンですよね、NHK の合唱コンクール、のテーマ曲ともなってる、曲ですが、こちらの曲最後に、初披露と、ということもされましてですね。本当にいいライブだったのということを思いました。ということでね、ここまでだけでもう13分近く喋ってしまったので、 まあこの後、まあライブ後とですね、次の日に関しては、まあさほど大した話もないので 2部あたりで喋ろうかなと思うんですが、まあ最後に可愛い子がいたっていう話をしましたけれども、今回、ゆずのライブ、まあ前から出てて、オールナイトの方ではね、確かクール稽古と柿花さんがよく話題に出してる気がするんですが、のバックバンド、という形でですね、バイオリン、の方に佐藤ほのかさんと、確か佐藤ほのかさんで会ってた気がするんですが、という方が参加されてるんですが、まあ、この方がですね、とてつもなく可愛かった。本当に見てて、なんならゆずから目をそらしてほのかさんを見るくらいの可憐さ がありましてですね。まあ、衣装もあって、すっげえ可愛かったの、マジで。でさ、帰ってきてから親とか友達とかに、めっちゃ可愛かったんだよって言うんだけど、全然わかってくれない。で、その友達にそのライブ後、まあ、この話も後でしますけれども、まあ、ライブ後も話すじゃないですか。その時に話そうと思ってたのに忘れちゃってたんだよ。で、先日ですね、友達にメールしました。で、そりゃ言い忘れたんだけど、あのバイオリンめっちゃ可愛かったよねっていうメールを返したら、私もそれ思ったって。めっちゃ可愛かったよねっていうメールが返ってましてですね。まあ私、盛岡に帰ってきた後、その佐藤ほのかさんの、ブログ、公式ホームページをお気に入りに登録し、ツイッターをフォローしました。ドハマり。どうやらちょっとアニメ系の曲、まあ、タイナガサチさんとか、その辺も若干こう、関わってるような感じはあるんですけど。まあ、本当にこれからまあ、佐藤ほのかさんの時代が僕の中で来るなっていうことを実感した ところでございます。というわけで、ここいらで、ミニ番組行ってみたいと思いますが、サクさんの作の画面なんですけれども、前回お休みということになりました。 フォローは入れてませんけれども、お休みということになりましたが、今回ですね、まだめ、右番組送られてきてません。どうやら今日休みだったらしいんですけど、先ほどツイッターをチラッと見たらですね、なんか仕事してるっぽいって 果たしてどうなるかっていうところではあるんですが、まあ、皆さん、楽しみに。もしかしたら今週も休みってこともあるかもしれませんけどね。まあ、とりあえず聞いてください。サクさんのサクの前です。どうぞ。
はい、どうも皆さん、友達んこということでお久しぶりでございます。すいませんね、先週穴を開けてしまいましてね、普通に収録できなかったごめんねって感じなんですけれども、いやね、本当に普通にね、忙しかったね。そう、なんやかんやでさ、残業みたいな感じでね、なかなか収録するタイミングとね、気が起きなかった、まあ、後者の方は問題だろうって話なんですけどね。まあまあそんな感じで、まああれですよ、相変わらずせこせこ働いとるだけですよ。うん。でね、今週はですね、なんと週に3日休みがありまして、はい、まあその代わり来週週1日しか休みないんだけどねみたいなそんな感じでうまくできてるんですけれども、もうね疲れたね。はい、今こんなことでね、毎回言ってますけれども、まあこの辺にしてですね、ですね、ちょっといろいろとね考えることがありまして、今私、この、サクさんというね、サクの川屋というですね、まあ、ラジオパーソナリティの顔なんてそんなね、大げさなものじゃないですけど、まあ、いわゆる、サクの川というね、こう、ネットの反音みたいな感じで、ネットでこう、やってる人格じゃないですけど、まあ、そういう風に活動してるわけじゃないですか。だけど、なんか、もちろんね、私、本名ありますから、あれですよ、作野川が本名じゃないですからね、皆さん勘違いしがちですけど、はい、まあね、その本名ありまして、まあ、いろいろとね、私、パン屋で働いておるわけですけれども、そうそう、この番組出てる時はラジオパーソナリティだけど、ひとたび PC 切れば、ただのサラリーマンパン屋ですから、そうなんですけども、そこら辺のね、住み分けをどうするかと、まあ、ちょっと分かりにくいと思うんだけど、要は、なんだろうな、ネットの知り合いとリアルの知り合いを一緒に混ぜて大丈夫かみたいなところをね、ふとちょっと思いまして、例えば、ミクシーとかでしたら、まあ、例えば私で言ったら、こう、柏木さんとかさ、ヌタさんとかさ、ナベキューさんとか、北松さんとか、そこら辺の人たちは、まあ、いわゆるネットの知り合いじゃないですか。まあ、だいぶね、こう、距離が縮まったから、ある意味、もう、ね、ネットを超えてる部分もあるかもしれないですけど、まあまあ、こう、ネットの知り合いじゃないですか。だけど、高校の同級生とか、中学の同級生とかとも、あれなわけですよ。マイミクになってるわけですよ。まあまあ、ミクシーはね、ある程度限られた、こう、なんだろう、中であるし、あとこうね、日記とかも非公開にできるわけですから、その友達以外はね。だから、ね、ちょっと分かりにくいかもしれないですけど、そこら辺をね、リアルの知り合いか、その、なんだろう、ネットの知り合いか、まあ、とにかくね、特に自分の場合はこう、ネットラジオっていうね、具体的な活動をしておるわけだから、なおさらこうね、ネットの自分をリアルの人に教えたくないみたいな、そんな部分がちょっと、別に教えたくないわけじゃないんだけどね。なるべく知られたくない。聞かれてるってわかるとやりにくいからね。だから、こう、特別仲いい人だけ、こうね、私がネットラジオやってるっていうのを、こう、知ってる。みたいな感じなんですけど、ちょっとそこら辺がね、なんかね、逆にさ、もう全部オープンでさ、もうネットだろうが、そういう、なんだ、地元の知り合いだろうが、なんだろうが、関係なく、みたいな感じでさ、こう、交友関係持ってる人が、なんか羨ましいなっていうのがあって、どちらかというとさ、あんまこのネットラジオって活動さ、ね、他の人にあんま知られたくないじゃない。そう、だからね、ちょっとね、こう、身分を明かすのがね、ちょっとね、億劫というかさ、そういうことになっちゃうからね、こうね、いまいち、ね、なんか例えばツイッターでもそうだし、ね、そういうのもできないのがね、ちょっと悲しいところではあるなという。まあでも逆に言うとね、そういう、ね、ネットでまで、こう、地元とかリアル知り合いと繋がりたくねえよみたいな感じのはね、ある場合にはね、逆にちょうどいいかもしれないですけどね。はい、まあね、そんなこと思ったのはですね、まあ先ほど言ったようにちょっと、 休みがいっぱいありまして、久々にですね、あの地元の友達、それこそ高校の同級生と遊んだんですけれども、なんとですね、あの私がやっておる、個人でやっておるネットラジオの脇道の脇道なんですけれども、とうとうですね、再始動ですかね、わかんないけどそう、再始動とはまだ言い切れないけれども、この間ですね、久しぶりの更新をいたしましたよ。はい、もう半年ぶりの更新でした。なので、あのちょっとね、あのお暇な方は脇道の脇道にアクセスしていただきたいんですけれども、ここでですね、ちょっと新たな試みをいたしまして、なんとですね、まあ例によって、あのここ最近の脇道の脇道はゲストが来ないと収録しないというか、あのゲストの方とオフ会した時にしか収録しないっていうような感じだったんですけれども、あの例によってゲストいるんですけど、そのゲストっていうのがですね、まあ今までだったらこうカイザーさんとかさ、ショコさんとか水なぎさんとかさ、そこら辺のネット関係、ネットラジオ関係の知り合いの人とかだったんですけど、今回なんと違いまして、なんと私の高校の同級生をゲストに迎えて喋っております。はい、まあ、元々高校時代の同級生で、で、そいつがですね、ニコニコ動画で、こう、踊ってみた系の動画ってあるじゃないですか。それの、撮影と編集とアップ、だから本人が踊ってるわけじゃないんだけど、こう、委託をされてですね、こう、撮影をしたり、編集したり、アップしたりってことをやってるやつがいるんですけれども、そいつと、遊んだんで、こう収録しようぜっていうそう、もともとね、こう私のネットの活動を知ってる数少ないリアル知り合いのうちの一人だったんで、もともとこういう話はしてたんですけれども、今回ちょっと時間があったんで思い切って収録してみてね、やったんでね、こうね、どうなんだろうねっていう本当反応が気になるところではありますけど、そう、だから、今までさ、こういうリアル知り合いをさ、持ってきたことはなかったから、てか持ってこれなかったっていう部分もあったんだよね。そう、だからさ、柏木さんとか、それこそヌタさんとかさ、北松さんとかと、こう、ラジオやってたりとかさ、するのがちょっと、羨ましかった部分もあったんで、ちょっと自分もね、とうとうそういうことができて、よかったなと。自分の家で、友達呼んで収録するみたいなのがね、ちょっとできたんで、なかなか面白かったなっていうのがあって、そう。喋ってる方はね、普通に、あれなんだよ。普通に二人で喋ってるだけだから、まあ当然楽しいんだけど、自分らは楽しいけど、ラジオが面白いのかなっていう部分がね、ちょっとね、そこら辺がうまくいってんのかいってないのかが気になるところではあるんですけれども、まあちょっと久しぶりにね、わきわき更新したので、一週間っていうかね、先週穴開けてしまった分ね、ちょっとわきわきの方でね、補充じゃないですけど、聞いてもらえればなと。それなりにね、喋るの下手じゃないっていうか、むしろそこそこ上手い方だと思うから、面白くなってるとは思うんだけどね、これリアルに、感想ください。お願いします。そう。それでね、さらにですね、また、謎の新企画を立ち上げまして、まあ、基本もちろんね、脇道の脇道は自分一人でやってて、ちょこちょこゲスト呼べたら呼ぶぐらいな感じなんですけれども、それはですね、完全に、その同級生二人とやる企画でですね、まあ、詳しくは脇々のホームページでアクセスして、で、ラジオ聞いて、まあ、とにかくね、新しいニコニコ動画のコミュニティを作ったので、入っていただければと。まあまあ簡単に言うと、その二人で悪ふざけして遊ぶだけっていうような放送なんで。まあまあ普通の感じですよ。どちらかというとね、こう、やっぱり我々ラジオに憧れてこういうことやってるタイプですから、どちらかというとさ、そのニコニコ生放送、先々週も話したけど、その、ニコニコ動画とかを見て、こう配信とかを見てきた人と、やっぱこう地上波のラジオを聞いてから配信してる人っていうのはちょっとその思い描いてるものが違うと思うんで、そこら辺のね、ズレとかもあるんですけれども、まあまあまあどうなのかなという感じで。だから逆に我々は結構きっちりやりたい方じゃないですか。ちゃんと時間区切ってさ、こっからここまで喋って、なんだ、ジングル入れてとか、オープニングとかエンディング用意してとかなんですけど、だから逆にそのもう、新企画の方、新しい方、場合によってちょっと、こう、ブログでネットラジオ立てるかもしれないですけれども、だからちょっと完全にふざけ切ってみようかな、ということを思いまして。まあ、簡単に言うとお遊びなんでね、まあまあまあ、あんま気にしないでいただければ、 ちなみに、あ、すごい言うのを思いっきり忘れてましたけど、その同級生の名前が、あ、ハンドルネームがワンワン王大佐っていうね、こう、わけわかんないでしょ？うん、俺も意味わかんない。っていう名前で、で、新しく始めたその新企画の名前が、カニエハウスドリームランドっていう名前でですね、わけわかんないでしょ？まあまあまあ、ラジオ聞いてもらえればね、多少わかるかもしれないですけれども、まあまあまあ、そこら辺を楽しみにしていただけたらなと思いますよ。なんかすげえ雨降ってきた。はい、ということで、今回はこの辺にしようと思います。佐久野川でございました。お疲れ様です。お疲れ様ですが、普段言わないよね。はい、バイバイ。
はい、サクさんありがとうございました。まあ、新しく、ラジオやってみようっていうところでね、の話でしたけれども、まあ、言ってしまえば僕とヌタさんでこのね、ラジオ東方に行くっていう番組始めましたけれども、まあ、昔から聞いてる人にはね、お決まり、聞いたことのある話ですが、まあ、ヌタさん別にラジオ好きでも何でもなかったっていう、ラジオ聞いたことがあるかって言ったらそんなでもないっていう。ネットラジオ、まあ、その頃からね、流行り始めて、ネットラジオ多少聞いてたくらいのもんで、で、だから僕らは本当にネットを通してというよりはリアル友達で始めた、パターンですので、まあ、本当にサクさんが言ってましたけれども、本人たちは楽しいけれども、実際それを聞いた人たちがどうなのかっていうところはすごく不安に思ってたし、まあ、そもそも最初の頃は本人たちも楽しいと思ってないから。全然喋ることね、何喋ったらいいのか分かんないっていうところで、微妙な空気が漂ってた感じだから、まあ、そこから徐々に少しずつ慣れてきて、二人で喋るのが楽しくなってきて、だけど結局メールっていうものがなかった。送られてくることがなかったわけで、果たしてこれやってていいんだろうかみたいなことは思ってますよ。ね、結局、徐々にメールも来て、まあ、サクさんもね、参加してくれるようになりましたけど、まあ、今ね、すっかりメールもなくなりましたが、だからある意味今ね本当にいいのかなっていう、結局ヌタさんとも撮れてないし、今僕一人の番組になっちゃってますけれども、メインがね一人喋りになっちゃってますけれども、まあ、その分ミニ番組という形で繋いではありますが、まあそれ言ったら北松のね、リアル友達で、ナベキューに関してはまあラジオの繋がり、ラジオの繋がりっていうか、もともとは友達で、そこからラジオっていうのもあったっていう関係なので、まあ、ある意味特殊っちゃ特殊な始め方をしてるのかな。いや、でも普通なのか。友達同士でこういうの始めるっていうのは。わかんないけどもね。まあ、そんなわけで、まあ、サクさんの方のね、番組を楽しみにしたいところですが、久しぶりにやってみる？僕も、徒歩2分以外。結局さ、徒歩2分は、ヌタさんとやってたからっていうので、別で僕が一人で話し始めたりとか。いや、そうでもねえか。明るけりゃ月夜だと思う。タイトルすら不安ですけれども。こちらは、僕がこのラジオで喋るときに、あまりマニアックなことは喋らないようにしようっていうところで、まあ野球のことだったりとか、まあそれこそ今回、ゆずの話してますけれども、ゆずのことだったりとか、あとはアニメ系ですよね。二次元系の話は、あまりこの番組では深くは話さないようにしようっていうところで、そういうのをがっつり話す場所として、明るければ月夜だと思うっていうのをスタートさせたわけですよね。まあ、すぐ終わりましたけど。終わったっていうか、終わってはいないんで、更新停止してるわけなんですけれども。まあ、それと僕はもう一つ、ナベキューと二人で、流言ヒゴストレイン、デマのこじつけっていうね。よくもまあタイトル出てきたもんだと思うんですけども。まあ、こちらの方やってて、こっちはね、まあ、二人でラジオやるっていうのもあったんだけど、まあ、むしろラジオっていうよりは、地元紹介だよね。岩手のいろんなものを紹介しようっていうブログを立ち上げて、そのブログを記事にした後に、まあ記事にしたのは僕が資料集めをして、ナベキューが、まあさすがプロになる人間ですから、面白おかしく文章を作ってくれたわけなんですけれども、で、それに関して、例えば小祝いについてのブログの記事を書きましたよってなったら、じゃあその小祝いについて制限時間5分で語りましょう。万が一5分過ぎてたら5分のところで切りますよっていう体で番組をやってたっていう体っていうか、実際そうだったんですけど、やってたっていうのがありましたが、まあそっちはそっちでね、まあナベキューがだいぶ独自性というか、こっちの思った通りに動いてくれないタイプなんで、やるの大変でしたけども、あれはそうだね。確か番組立ち上げの時、こんなことやってみようっていうところから、もう本当にちょっと立ち上げようっていうので、中身に関してはもう放送で決めてたもん。 喋りながら中身を決めていくっていう形、番組タイトルであったりとか、そういうのも全部、確かそうだった気がするんですが、あれは面白い企画だったなと、自画自賛するわけなんですが、まあ、でも、それも結局自分たちが楽しかっただけっていう可能性もあるんです、ね。まあ、そんな感じで、久しぶりに、まあ、流言ヒゴストレインデマのこじつけ、こっちの方は、ちょっとね、鍋級と二人でやることができないので、今。まあ、スカイプとか繋ぐしかないですけども、ナビキューも忙しいでしょうし、まあ、スカイプの録音方法が未だに分かってませんので、やらないにしても、明るければ月夜だと思えの方は、まあ、自分一人の気分次第ですからね。いつ更新、まあ、ずっと更新停止してるわけですから、何曜日更新とかも今のところ決めてないし。前は決まってた気がしますが、週に2回くらい更新してた気がしますけど。まあ、久しぶりに、まあ、今回のユズの話、まあ、ライブの中身の話とかは、ここではしませんが、ネタバレ覚悟で聞いてくれる人のために、みたいな感じで話してもいいでしょうしね。まあ、気が乗ったらやってみようかな、なんてことは思ってますけれども、まあ、その気が乗らないのが私でございますが、まあ、そんな感じで、一部だいぶ長くなってしまいました。続き二部っていうところなんですけれども、まあ、ぶち上げますけれども、このサクさんの、ミニ番組の後、この部分はですね、日曜日に収録しております。2部に関しては土曜日です。1部の前半と2部は引き続き収録してますけれども、この部分だけ、日曜に更新しております。ということで更新遅れて申し訳ございませんというところなんですが、まあ私今日、まあぶっちゃけるっていうか、もう行っちゃいますけども、時間軸と関係なく行っちゃいますけども、私5時半出勤でして、4時半に起きまして、5時半に出勤しまして、そっからですね、夕方の4時半まで休憩なし、11時間ぶっ続けで働いてまいりましたので、疲労困憊、いつ寝てもおかしくないという感じなので、何喋ってるかよくわかんない状態ですけれども、まあ、とりあえず、2部はね、通常通りに戻ってると思いますので、もしくは、下手したらこっちの方がうまく喋れてる気がしないでもないんです。とりあえずこんな感じですね、1部終わりにしまして、続きは2部でお送りしたいと思います。